この34章のところには相続地の割り当てのことが出てきます。この譲りの地となる場所は3節以降に記されてあるわけなんですけれども、面積でいうならばおよそ日本の四国ぐらいの面積と言われています。ですからイスラエルの国土というのはそんなに大きな国土ではなかったわけです。しかし地形的にはヨーロッパ、そしてアジア、アフリカ、3つの大陸がこの交わるようなそういう場所にあり、そして不思議なことにこの神様の救いは全世界に伝えられていくということになったわけです。イスラエルは面積としては小さいんですけれども、神様の救いの御業はもう全世界に広がっているということを私たちは見ることができます。そして13節にはこのくじを引いて相続地とするということが出てきます。このくじを引くというのは極めて公平なやり方であったと思います。そしてこのくじで引くことはもうここだけではなくて、いろんな場面でくじを引いて神様の御心が表されるということがあります。イエス様の弟子ユダも裏切って、そして一人欠けてしまったんですけれども、その後やはりくじ引きをしてマッテアに当たったというようなことが新約聖書にも出ています。ですからくじ引きっていうのは公平であるということと、またもう一つはその中にも神様の御心が働く、ただ偶然のことではなくて神様の思いがそうした中にも反映されるということを見ることができると思います。そしてまた注目すべきは17節のところを見ると、このその地を相続地として受け継がせる者たちの名というのが出てるわけなんです。相続地を与えるのは神様なんですけれども、それをまたこの分配していくときにこの働きをなす人たちが2人ここに出てきています。祭司エルアザルと、そしてまたこのエジプトの民を率いるヌンの子ヨシュア、それはかつてこのモーセアロンがイスラエルの民をアラノを導いていったように、今度はこの新しい土地を得るために神様は祭司エルアザル、そしてまたヌンの子ヨシアを立ててくださった。彼らが新しいリーダーとしてこのイスラエルの民をカナンの地に入っていくときに用いられるということをされるわけです。そしてまた18節にはその地を受け継ぐためそれぞれの部族から族長一人ずつを選ばなければならないということで、それぞれこの自分たちの住むべきところを受け継ぐ、そのためにこのそれぞれの部族から長を出すということで、19節以下にはユダ部族のエフネの子カレブからそれぞれの族長の名前が記されてあるわけです。ただしルベン族、そしてまたガド部族はヨルダン川の東を自分たちの相続地として与えてくださいとモーセに言ったわけですし、またマナセの半部族も、半分だけなんですけれども、この川の東の部分に相続地を得るということになったわけです。そのようなこの部族ごとのこの住むべき地というのは聖書の巻末の地図にも出てますので、そこを参考にしていただけたらと思います。決してこの神様によって受け継ぐ地はそんなに大きなものではないわけです。この世においては本当にこの小さな国でしかないわけなんですけれども、感謝のことに私たちが受け継ぐべき神の国天国はもうこの世のこの地上に勝ってはるかに大いなるところであるということを やがて私たちは天国に行った時に分かると思います。ですからこの世でこの地で受け継ぐものなんて本当にそれはちっぽけなものなんだ、もう天国に行ったらその神様の治められるその御国はどれほど栄光に輝き偉大なものであるかということを私たちはもう永遠にそれを知っていくものとなる、まあ、地上で過ごす時間よりも私たちが天に召されて過ごす時間はもう途方もないものがあるわけです。そして私たちは感謝と喜びに満ちあふれる、私たちの受くべきものはこの世の地上の国ではなくて天の御国であることをいつも覚え、そしてまた私たちはその期待を持って生きるものとさせていただきたいと思います。